ラシレオ。
もう止まらない不安という鬱に負けてしまいそうな時も、私を無敵にしてくれるんだ。鼓膜を突き破るくらいのこのバッドボーカル。
こんばんは、ロックニスト武美です。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ユキです。さてさて、
はい、
武美さんも仕事上郵便局に行くことって多いと思うんですが。あ、行きますよ、
はい、
私ですね、先日仕事ではなく使用の郵便物を出すので近くの郵便局の窓口に参りました、
はい、
地方にいる親友にね、あるものを送るために行ったんですけど、うん、送りたいものというのがね、小さいものだったんですよ。例えばあのお年玉とか入れるポチ袋が今ここにあるんですけど、あ、まあ、これくらい、大体これくらいだったんですけど、うん、四つ葉と五つ葉のクローバーをキーホルダーに入れて、それを紙にくるみまして、うん、包んだ紙に宛先を書いて持っていったんですね、うん、で窓口に出しました、
はい、
おいくらですか聞くと、うん、窓口の方がちょっと待ってください、うん、でその時点でもう軽く笑ってるんですよね、
はい、
何やらこう線が引かれて台紙のようなものをね当てがってこう測ってたんですけど、今度ねはっきり笑ってんですよね、
うん、
これ小さすぎますよって、
うん、ね、それはもう企画にないんです
大きすぎたりとか、
はい、
なんかそうするとダメかなとも思ってたんですけど、うん、だってポチ袋くらいですから、
いや
ちょっとした封筒より軽くちっちゃいくらいですよ
いやいや、まあ笑われますよ
嘘いや、ある程度の封筒に入れて送ってくださいって言われまして、うん、私ねこうちっちゃくてもしっかりと梱包してあって、うん、しっかりと名前と住所
が、いやいやいやいやいやいや、あなたね
びっくりしたで郵便で出せる最小サイズの長さは14センチで幅9センチ、
うん、
長さ14、幅9、
うん、まあまあなんかこういうポストカードぐらいの大きさのなんか封筒みたいな、
小さめの封筒も結構あるので、うん、それがじゃあギリなのかなと思いまして、
ね、
手のひらに乗せて指にまでかかる感じ、ね、だ手の大きさにもよりますけど
まあ人によってね
そうそう、ただしそれを下回るサイズの場合でもですね、うん、12センチ×6センチ以上の厚紙、
うん、
または布製の当て名刺をつければ小さくても OK なんですね、うん、だからそれをやってなかったのでね、私はね、自信がなければ窓口に行きましょう、親切に教えてくれます、いやいや笑顔で
そりゃそうでしょう
さてさて、この番組も小さいもの大きいもの今日もいろいろお送りしていきます今日も頑張りましょう
よろしくお願いします
ラインナップです。まずはじめはこの一曲を聴いてちょ、略してこの一です、
はい、
この後すぐです。千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの名物店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ、各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もしゃかりき、そして米とゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。まずはこのコーナーから、この一曲を聴いてちょ、番組からの、私たちからの一曲を押し付けるコーナーです。
はい、
今回は、夏の定番と言われる曲の中から選んだ一曲。夏の定番、この一曲をお送りします。
はい。
まずは、武美さんです。
私から行きましょうか。
はい。
まあ、サマーソングね、世の中たくさんあるじゃないですか。でも、人それぞれの定番夏ソングってあると思うんですけど、まあ、私、ロックニストと言っておりますが、私の定番はですね、ロックナンバーではなく、私にとっての一番の夏ソングはこれなんです。 松田聖子、夏の扉。
ロックです。ドロックです。
いやいやいやいや。まあ、この曲はですね、1981年にリリースされた松田聖子の5枚目のシングル曲になるんですけれども、作詞は三浦義子。作曲はシンガーソングライターの財津和夫、チューリップのリーダーですね、
うん。
で、このシングルがですね、リリースされた時、私17歳になったばっかりなんですよ。はい。まあ、人生で一番気が触れてる時ですね。
結構前からずっと長くないですよ、今も。
いやいやいや、何をおっしゃる、あなた。
そうなんですか。
いやいや、全然全然。もう私ね、本当に17歳ぐらい、15、16、17、18とかね。このあたり本当に。
19、20。
いやいや、言ってない言ってない。そういかない。まあ、私、世の中がですね、私中心に本気で回ってると思っておりまして、なんで世の中こんなに俺中心に回ってるんだろうと思うぐらい調子に乗ってたんですよ、この頃ね。
皆さん我慢してください。でもね、竹見さんと長くいると別にびっくりしない。
いやいやいやいや。それで、なぜこの松田聖子のこの曲が気に入ったかという、もともとね、アイドルとかそんなに興味なかったんですよ、昔から。全然。なんか結構みんなほら中学生ぐらいになると好きなアイドルいてとかってやるんですけど、うん、私全然なかったんです、そういうの。なぜか、でも松田聖子さんだけはですね、ものすごくこう、あ、なんかすごいなって思うようになったんですけれど、それのきっかけっていうのが、まあ、調子に乗ってた竹見少年はですね、夢で松田聖子さんが出てきたんです。それで、こう私こう言ったんです。どう、俺と付き合わないって、俺竹見だぜってみたいな感じで言ったら、松田聖子さんに振られたんです。で、その時に、
あ、この人。皆さんもう少し我慢してください。
はいはい、そうなんです。あ、この人すごいな。俺を振っちゃうんだ、みたいに思って、松田聖子さんのファンだったんですね。
ああ、そういうことが竹見さんの過去にあって、はい、今があるの。なんか納得。
いやいやいや、そう。その時にこの夏の扉が出てですね、私にとっての夏の定番ソングはこれだと。
なるほどね。
はい。でもね、本当でも当時の松田聖子さんの人気はすごかったですよ。
ねえ、存じております。はい、皆さんそろそろ曲ですよ。
いやいや、まあ、本当にすごくてですね。でもね、この楽曲は松田聖子さん自身もすごくこう好きで、
うん、
現在もライブの定番曲に。なってる曲なんですけど、まあいい曲ですよ、
うん、
でね、夏の扉の次に出たシングルが白いパラソルなんですけれども、もうこれも私の定番の夏ソングの一曲なんですけど、今回はどちらかっていうと夏の扉でいこうかなと。
フレッシュフレッシュフレッシュ、
はい、3回繰り返すその同じフレーズを3つ繰り返すっていうのがなんかヒットのなんか一つらしいですよ、
あ、笑いもそうですもんね、3回繰り返すっていうのが定番ですよね
そうらしいですよ、だからやっぱり、ね、でもいい曲でしょこの曲 ね
皆さんお待たせしました、
はい、じゃあ曲いきましょうかね
曲かかりますよ
いきますよ、皆さん聞いてください、私の夏の定番この1曲聞いてください、松田聖子で夏の扉。松田聖子で夏の扉でした。どうですか、ゆっき。
皆さんの気持ちが静まったところ。
いやいやいやいやいや。まあ私ね、今回このテーマを受けて何の曲にしようかなっていう。まあまあまあ先に浮かんだんですけれども、だから久しぶりにこうちょっと YouTube でね、当時の聖子さんの映像を見まして、あの聖子カットの頃の。
ねえ。
はい、もうね、たまりませんね。はい。
ね、もう、松田聖子さんと同じ時期に活躍していたアイドルの方でさえ、松田聖子さんの髪型ですもんね。
そう、そうなんです。
中森明菜さんだってそうですもんね。はい、
みんなそう、キョンキョンとかね。
そう、はい、井森さん、あ、井森さんもそうだったかな、森口さんもそうだったかな。
いやいやいや、もうそういうね、芸能の世界の人もそうですけれども、1980年から82年あたりはですね、聖子カットは日本中の若い女性がしておりましたからね。
そうですよね。
みんな可愛く見えちゃう。
あれ不思議ですよね。うん、今日から俺はの、うん、ね、 登場人物も聖子ちゃんカットだそうそうかわいいって
そうそうそうそう言うんですよ。私も当時はね聖子ちゃんって言ってましたからね。
そうですよね。なぜか私も聖子ちゃんってつい言っちゃう。
はい、私より年上ですけど。
いやそういうことではない永遠のアイドル。
はい、いや本当にそうです、
ね、え改めて名曲いい曲ですね。
はい、
ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ、番組からの私たちからの一曲を押し付けるコーナーです続いては私からの夏の定番と言われる曲の中から選んだ一曲紹介させていただきます。
はい、お願いします。
夏の定番この一曲、泣きのギターといえばこの方、サンタナさんの名曲スムースです、
はい、
この曲が入っているアルバムは2000年にグラミー賞を3部門受賞しているんですね。もうとんでもねえアルバムだいろんな歌手の方が参加されていて、もうギターはもうサンタナさんで、もうサンタナ色に染まっているアルバムなんですけど、特に夏の間はいっぱい聴きたい一曲なんですね。夏の定番この一曲をこの時間に真夜中に皆さん一緒に聴いてください。サンタナフューチャリングロブトーマス、スムース。フューチャリングロブトーマスさんでスムースでした。
ユキ本当サンタナ好きね。
私今までベースは10代の頃からいじっていて、うん、ベースがものすごく好き で、どんな曲を聴いてもまずベースにしか耳がいかなくて、でギターに疎くて全然わかんないんですよ、
うん、
上手とかってそういうのもよくわかんなくて、サンタナさんを聴いた時になんじゃこりゃって、
う
ん、何この音って、うん、音が、
あ確かにね、
初めてギターの魅力を感じたのがサンタナさんだったんでしょ。
なるほど。
それで好きになっちゃったっていうのと、あと曲がね、
うん、
いいですよね。
確かに、
ね、もうウォーキングとかぴったりなんです
なるほど。
でこのサンタナさんのスムースなんですけど、日本では野口五郎さんが五郎というアーティスト名でカバーされていて、うん、で野口五郎さんもサンタナさんがお好きらしくて、愛がメラメラスムースという曲でこの曲を日本語でカバーされてるんですけど、
そう
ですよ
ね、
うん、歌は日本語なんですよ。ただイントロ聞くとあれサンタナって思うくらい、うん、あそのまんまって、うん、よかったら野口五郎さんバージョンの愛がメラメラも聞いてみてください。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ、夏の定番この一曲。続いて武見さんからもう一曲。
はい、私のもう一曲はですね、こちらも邦楽の夏ソングですね。石川セリ、ムーンライトサーファー、うん、はい、この曲はですね1977年にリリースされた石川セリのサードアルバムに収録された曲だったんですけれども、まあ評判がいいということで後にねシングルカットされた名曲です、
うん、
作詞作曲がね中村春夫ということで、ユッキー中村春夫さんわかりますか？
お元気ですか？ごまかしてみました
違いますからね。
存じておりません。
知りませんか、
はい、
中村春夫さん、はい、この番組をよく来てくれました。
誰？
パンタさんの本名です。
パンタさん？
そう。
あ本当に？
それマジリアクション？
はい。パンタさん、パンタさんだと思ってた。本名も。
なわけないでしょ。はい。
本当ですか？
そうです。頭脳警察のパンタさんが作詞作曲なんです、この曲。
これはびっくり
です。あらあらあら、そうでしたか。パンタさんね、意外や意外、アイドルとかのプロデュースとかね、いろんな方に楽曲提供してるんですよ。
楽曲を提供されているっていうのは聞いたことあるんですけど、うん、アーティスト名、作詞、作曲をされる時のお名前は、うん、知らなかった。
あ、本名なんですね。
中村春夫。パンタさんの本名だと思ってた。
なわけないでしょ。まあパンタさんね、こういうね、ロマンティックな曲書くんですよ。
はい、素敵ですよね。
そうなんです、すごくいい曲なんです、うん、でね、この曲を知ったきっかけは、発売当時私もまだ小学生だったんでちょっと知らなかったんですけれども、高校こうまあちょっとやめてくれと言われてまあちょっと退学っていうやつになった時にですね、皆さん
こう聞き間違いじゃないですよ、高校やめてくれ存在します、う
ん、はいはいはい、ね。まあでも私後々あれですよ、高校行き直ししてちゃんと卒業して、私大学まで行ってますからに言っときますけどでまあちょっとね、学校やめてくれっていうことでこうやめざるを得なくなりまして、ちょうどこうプラプラしてたんですよ、
うん、
でその時にまあ18になった頃なんですけど、同級生のやんちゃな女友達がいまして、そのやんちゃな女友達のお姉さんがスナックをオープンしたんです。そう。で、でもお姉さんもね、まだ当時22、3ぐらいで、まあバリバリの、もう悪かったでしょうねっていう感じのお姉さんだったんですけれども、で、そのスナックがバスへのスナックみたいじゃなくて、今でいうラウンジみたいな、ちょっとこじゃれた感じのね、スナックだったんですけれども、まあ、ちょっとほら暇だったんでちょこちょこ遊びに行ってたんですよそしたらそのママが、何あんたもう竹見暇なんでしょ、店手伝いなって言われて、あはいみたいな形でちょっとお店手伝ってたんです、でその時にお客さんがこのムーンライトサーファーめちゃめちゃカラオケで歌ってたんですよ。それで知って、あすごいいい曲だなと思ったんです、
うん
うん、だけどみんなね酔って歌ってるし、ミスターそれぞれほら、なんかね、
アレンジされます
し、ね、そうそうそう、だから本当のメロディーがわからなかったんだけどどれが本当なんだろうっていうねだけどまあいい曲だなみたいな。で当時はほらインターネットもないしね、うん、ネットでほら元歌聞けないし、うん、でなんかそれをママに言ったら、じゃあ私が歌ってあげるって歌った歌が、後々やっぱり聞いたら一番ちゃんとしてたと、曲なんですけれど、はい、まあここのスナックではいろんなね思い出がありますけどね。
よかったですね、
はい、
お世話になりましたその説は、
はい、まあそこでねこの名曲とね出会うこともできましたので、はい、それでは曲を、石川せりでモンライトサーファー。石川せりでモンライトサーファーでした。いやいい曲だな、改めて聞いても。
そこのスナックの思い出、うん、こう頭を巡りましたか。
もう
戻ってきましたか。
めちゃめちゃ来ましたよ。でもねそのスナック今もうないんですけどね。
あらまあ、
そうなんですよ、まあ、いろんなことがありましてね、ちょっと放送で言えないんですけどね。
そうですかさあロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてちょ、
はい、
番組からの、私たちからの一曲を押し付けるコーナーです最後に私から夏の定番この一曲紹介させていただきます。
お願いします。
プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏、
はい、
この曲は1987年のオリジナル版と1989年の平成レコーディングバージョンの2つあるんですよね、うん、87年のオリジナル版はベースから始まる爽やかな世界で一番暑い夏、ちょっとキュートな感じで、89年のバージョンは静かに歌から始まって、徐々に徐々に徐々に暑くなるパンチの効いた世界で一番暑い夏。どっちにしようかな、両方好きなんだけどなと思ってすごい悩んだんですけど、うん、今日はこちらのバージョン、もう年々暑くなってますからね、
はい、
こちらのバージョンを 一緒に聴いていただこうと思います。89年バージョンです。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏。ホーミーダイダーリー、8月の風を抱きしめて、 Fly with me ダーリー、飛び立つの二人のサバンナへ。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏、1989年平成レコーディングバージョンでした。
はい、いやいやいやいや、まさにね、定番中の定番ですね、この曲ね。
これも一日一回くらい聞きたい。さあ最後にプリンセスプリンセス、ギターの中山かな子さんのライブ情報です。
はい、
11月2日、渋谷ダイブにてお誕生日記念ライブを行います。
はい、そうなんですね。はい、嬉しいですね。
はい。ブードゥーハワイアンズとして現在活動している中山かな子さん、この番組何度もね、来てくださっていますが、中山さんが、この番組でもおなじみの渋谷ダイブで11月2日に誕生日の記念ライブを行います。
はい。
ダイブは、たきみさんがなんか誰よりも詳しいんですよね。
そうですね、誰よりもね。
ね、なんでですか？
私、オーナーだから
なんです。そうなんだ。
まあでもね、本当にかなかさんがね、もうぜひ還暦なんですけど、私と同い年でね、還暦パーティーはもうここでやりたいって言ってくれてね。ゆき、来るでしょ？
え、いいんですかね？いや、ちゃんと私メルトモなんで、は
い、
確認
ぜ。ぜひ来てください。
え、いいのかしら。
はい、全然全然。
いや、勝手に行けないのでちゃんとご本人に、
いやいやいやいや、
ご本人に、はい、聞いてから。
はい。まあ番組の方にもね、ちょっとぜひそのライブ近くにゲストに来てもらいたいなと思っております
の。わあ、じゃあT シャツ着なきゃ。ロクラシレディオ、この一曲を聞いてちょ。今回は夏に聞きたいこの一曲。夏の定番、この一曲をお送りしました。